はい、それでは使徒の働きを開いてください。使徒の働きです。で、6章ですね。私たちの聖書通読の聖書ずっとこう順番に読んでいってますけれども、創世記からですね、そして新約聖書に入って、今は使徒の働きにまで来ていまして、そして前回5章までですね、来ました。そして、今朝はですね、一部ではなくてこの6章全体を一節ずつ、じっくりと見てい、きたいと思います。前回教会が危機を迎えるのは外部からの反対よりも内部からのものだということを、学びました、知りました。迫害があるときに教会っていうのは前進するんですね。これはもう本当に使徒の働きから、もう私今見てってますけれども、どんどんどんどん迫害を通して福音が、神の言葉が、イエス様が十字架につけられて死なれて3日目によみがえってくださった、で私たちの罪を取り除いてくださって神の国を受け継がしてくださる、この神の福音が、良き知らせが迫害を通して広がっていくというのを私たちは知っています。けれども、この内側に問題があると危機が来ます。で前回は偽善ですね、アナニアとサピラが自分たちは自分の売った土地を売った代金をすべて、この持ってきましたと偽ったんですね。一部は残しておいて、でこれは一部を残してたことが間違っていたのではなくて、それよりもその偽ったということですね。そして自分はちゃんとしたクリスチャンなんだと、そのこの人によく見せていく、でこれが致命的になるんだということを私たちは見ていきました。この一般の社会であればこれは普通に行われています。みんなその人によく思われたい、そう願ってますから当然ですね。けれども神の前に立つということは、その心の中にある全ての悪いもの、全ての暗いところ、闇と言われるもの、これを明らかにされて、だからこそ全ての人が神の前で罪人で、罪を犯して、故に神様が恵みと憐れみによってイエス様が十字架にかかってよみがえってくださったことによって清められると、これは自分が努力したのではなくて神が清めてくださるということを私は信じて集まっているのに、世の中と同じように動いたら、これで何ていうのかな、きれいな浄水道のこの浄水道の管が流れているところに下水道の管のところにつながっちゃったみたいな感じね。飲みたくないよね、そんな水怖いよね下水道は下水道のままでいてほしいですよね。で浄水道は浄水道のままだから、教会の中に下水道のこの水が入ってくるような感じになっちゃうんですよ。でそれのゆえに彼らは死んでしまったんですね。神の力が力強く働いていて、それで教会が守られていったということがあります。でそれによってどうですか、ますます力強い技がこの人たちを通して現れたというのを私たちは見ていきました。ゆえにですね、問題や危機があっても正しく対応するのであれば、正しく神様に応答するのであれば、神はそのことさえも使って用いて、そしてご自分の栄光のために栄光を表してくださり、そして教会が前進していくということなんですね。まあ、ここにおいてはこの大きな恐れが教会全体に起こったと書いてあります。でさらに5章前回の中で大祭司とその仲間が神殿の敷地でこの人たちが教えている、これに頭に来て捕まえたのですが、なんと牢屋で天使が来て開けちゃったんですね。で出てきてまた同じように神殿の中で、神殿の敷地の中で神の言葉を、聖書の言葉を話していったんです。でその中でガマリエルというパリサイ派のとても尊敬されているラビが、教師が放っておきなさいという、本当はもう本当に潰してあげようというふうに思っていたところが、放っておきなさいと、もし神からのものでなければ人からのものだったら自滅するよと、しかし本当に神からのものであれば、潰すことはできない、むしろあなた方が神に敵対するかもしれないんだよということをですね、 この言って、まあ、あの不本意ながらもそれにその提案に聞きしたかったわけですね。で彼らはあの鞭打たれたんですけれども、逆に鞭打たれるほどイエス様をちゃんイエス様のえこれに従っているということをですね本当に喜んでたんですよ。そして続けて毎日、宮この神殿や、そして、家々で、イエスがキリスト救世主救い主であることを述べ伝えて教えていったとあるわけです。6章はまた再び、内部での問題から始まります。その背景となっているのがあの同じですね。やっぱりこの皆が、この財産をあの自分の土地とか家とかを売り払ってそれで、財産を共有していったんですね。でこれはあのここでしか起こってなくてその後の教会でそれやってませんから、まあ、私たちもやってないんですけれども、やってないですよね皆さん。あの、預金通帳不動産全部報告してください、私の足元に置いてください通帳とかってやってないですね、それあのここでしか起こってない。で他 の, いあの違う教会ではそれをやっていないのでやってないんですけど、けれども、それに関連することなんです。結局全ての人が、この配給というか特にヤモメはですね当時は本当に乞食の隣にいるぐらいの人ですね。福祉制度がありませんから、ですから聖書の中で神様の掟の中でヤモメを必ず救わなければいけないと、助けなければいけないということを書いてます。でこのことに彼らは忠実であったんですが、そこでいつの間にかですよ、いつの間にか不平等が起こってたという話なんですね。そしてその不平等によって教会につきものの問題、それは分裂です。その危機が起こりそうになりました。一節をご覧ください。その頃弟子の数が増えるにつれてギリシャ語を使うユダヤ人たちからヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情が出た。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給においてなおざりにされていたからであるとありますが、弟子たちの数が増えていったというんですね。この弟子イエス様に従う、ただイエス様を信じました、その後の生活は関係ないではなくてイエス様と共に生活をしてイエス様から教えを受けていてイエス様の言われることに従っていくのがこれ弟子ですけれども、その弟子の数が増えていったにつれてですね問題が起こってきたんです。教会が成長するとちょうど思春期の男の子が、あ、なんだろうね、あの僕は怒んなかったけど怒った人います？あの特に背高い人であのなんか関節が痛いとかあんまないですか？あ、なかったですか？そうですか、分かりましたあの成長すると痛みが伴うとよく言われますよね。でここでもそういう怒るべくして怒ってしまったようなことが起こった。ギリシャ語を使うユダヤ人からヘブル語を使うユダヤ人たちに苦情が出たっていうんですね。でね、これが実は今後の神のご計画の中ですごく用いられたことなんです。これ良くないことですよ、良くないこと、これ良くないことが起こってる、分裂の危機が起こってるんですよ。でもこれを通して神がすごいことをこれから行われていきます。でユダヤ人と言っても全く異なる文化と言語の中に生きている人たちが、まあ、この教会の中にいたわけなんです。ギリシャ語を母国語、母国語っていうか第一言語って言った方がいいですね。そうですね、このビデオには出てこないので、あの私しか見てないので、言語を2つ以上話す人ちょっと手を挙げてください。はい、2つ以上ね、はい、話すね、はいですね。でその中で得意と苦手ってあるじゃないですか。どっちが一番っていうのは第一言語ですね。で第一言語がギリシャ語が、であった人たちがギリシャ語を使うユダヤ人ですが、彼らはあの日本語ではねあんまり馴染みが薄いんですが、あのヘレニストのユダヤ人と言いますですか、ヘレニスト。で時は遡って、 ですね、紀元前の4世紀ですね、マケドニアっていうのはギリシャの北部のところです。マケドニアの王であったアレクサンドロス、あるいは英語的に言うとアレキサンダー、こっちの方が有名かな、アレキサンダー大王アレクサンドロスが当時の世界を支配したんです。それまではペルシャ、今のイランですけども、ペルシャが支配していたところを、彼が初めて西洋の世界で当時の世界を支配したんです。どこまでか、これすごいんですよ。ちっちゃなマケドニアというあの国がですね、今のトルコで、地中海沿岸でエジプトのアレキサンドリアっていうのは、このエジプトの下の方まで、エジプトのところまで、北アフリカで、パレスチナっていうか、シリアとか、あそこですね、あそこも全部、そしてなんと今のイラク、イラン、インドまでですよ。インドまで行って、川のとこまで行って、でそこまでが当時知られていた世界だったので、彼はそれも数年の間にそれ全部支配しちゃったんです。でこれ以上支配することがないと言って、失意に陥ったって言うんだよね。すごい人ですよ。30歳ちょっと。ですぐ死んじゃうんですね。しかも戦って死んだんじゃないんですよ。戦った時は全部もう連勝ですよ。戦いで死んだんじゃなくて、なんかお酒飲んじゃって、でそして泥酔して、そのまま寝ちゃったって言って、なんか肺炎になって死んだとか、まあ、いろんな説があるんですが、でその時にですね、なんでそんなに迅速に素早く制覇できたかというと、そこにいる人たちを取り組んでいくんですね。で君たちの神様も私たち認めるよっていう感じでね、やってっていくんだけど、その中で、このギリシャ語と、そして、ギリシャの文化ですね、これを浸透、それが浸透してったんですよ。根付いてるんです。日本人で分かりやすく言うならば、漢字文化ですね。もともと日本語っていうのはあるわけですよね。でもずっと漢字を使ってた。それは朝鮮も同じですね。あとベトナムもそうですね。それぞれの言葉があったんですけれども、漢字があることによって、例えば中国の教会に行ったら、全く中国語がわからない人であってもですね、半分ぐらいはね、予測がつくっていうか、何を歌ってるかがわかるっていう、このなんていうのかな、あるわけですよ、漢字文化がね。それと似ていて、一帯に全てにギリシャ語が行って、ギリシャの文化があって、ギリシャ人の考え方、ギリシャ思想と言いますけど、今の西洋の考え方の土台っていうのはギリシャであり、ローマなんですですね。でそれが浸透してしまったんです。そして、紀元前1世紀に今度はローマがギリシャを倒して、ローマが世界帝国となっていくんですが、なんとローマ帝国はラテン語という、ちゃんと公式の言葉があったにもかかわらず、一般の人たちはギリシャ語を使い続け、ギリシャ文化というのももう、削ぎ落とすこともできなかったと、ローマが。ということで、新約聖書というのは何語で書かれていますか？ギリシャ語で書かれているんです。そしてユダヤ人の中でどうなってたかというと、イスラエルが捕囚の民となりましたね。北イスラエル王国はアッシリアによって捕らえ撃されて、そして南ユダ王国はバビロンによって捕らえ撃されて、そこから離散という言葉を使います。離散の民となりました。そしてバビロンが倒れてから帰還は少ししたんですけれども、わずかだったんです。他の人たちは定住したんです。それでユダヤ人というのは離散の歴史というものがもう根強くその時からあるわけなんですね。それによって外国に住んでいるわけですから、その中でユダヤ教を守って、ユダヤ人のアイデンティティを守っていたのですけれども、ギリシャ文化の中にどっぷりと使っているですね、ギリシャの言語の中に使っている人たちがギリシャ系のユダヤ人、ヘレニストのユダヤ人、まあ、ヘレニストっていうのはギリシャのほとんど同義語なんですけど、アレキサンドロスが広めたのがヘレニズム文化っていうんですよね。でそれでギリシャ系のユダヤ人なんです。でアンティオキアっていうのが、シリアのアンティオキアっていうのが、昔アンティオケってね、聖書に載ってましたけども、私2019年のトルコ行きましたよね。みんな怖い怖いって言ってね、 なんかよく行くねみたいな感じだったんですけど、目の前がもうシリアですからね、行ったんですけど、すごくのどかな街でとても安全でしたが、でそこで説明を聞いたとき驚きました。1割が当時ユダヤ人だったんですって、人口の1割ですよ、うん、相当濃厚なユダヤ人の存在がいたんですね。でそういう人たちがエルサレムに戻ってきて、一部がですね、そして住んでて、でイエス様を信じましたって言ってる人たちの中に、このギリシャ語を話すユダヤ人たちもいたわけなんです。これ日本人で例えると、日本で生まれ育って日本から離れたことがなくて日本語だけを話すのがヘブル語を話すユダヤ人みたいな感じね。けれども両親や祖父母がアメリカに移住して、日本語は聞けば理解できるけども英語が母国語という日系のアメリカ人というのがギリシャ語を話すユダヤ人です。どれだけ文化と文化が違うか分かりますか？私ですね、妻と一緒に、昔はこのカルヴァリーチャペル、所沢でね奉仕をしてたんですよ。私牧師トラビス、高宮トラビスですねが英語で説教をして、で私が、通訳をしていたんですけれども、彼を見たら、皆さん何人だと思いますか？知ってる方教えてください。彼を見て、彼は日本人ですって思う人手を挙げてください。アメリカ人ですって思う人手を挙げてください。もっと正確に言うとハワイ人じゃないですかって思う人手を挙げてください。そうですね、もう来たら相撲選手ではないかという、ウクレレを持ったらもうなんか絵になりそうなね。で実際ウクレレを弾けるんだけど、彼はそういう人ですね。でお父さんが、確か3世ですね。お母さん1世なんですよ。だから日本語普通に話せますけれども、でもなんとなくやっぱりもう顔形がですね、中学生の時に移り住んでますから、もうハワイ人っていうか違うよねっていう感じますよね。でそういう感じですよ。もう全然違う、同じユダヤ人なんだけど全然違うんですね。でヘブル語を話すユダヤ人というのは、そのギリシャのこの帝国になってからですね、アンティオコス・エピファネスというユダヤ人を大迫害した、迫害をした時にも折れることなくユダヤ人、ヘブルの文化を守って、言語を守って、ユダヤ教を守ってきて、その堅くなに守ってきた人たちで、もっと素朴っていうか、この当時は何ていうのかな、知識人というと何ていうのこうギリシャ語を話せてなんだかっていう感じだけど、そのもっと素朴でもっと伝統をしっかりと守っていくっていう感じなのがこのヘブル語を話すユダヤ人で、こっちがエルサレムでは主流なんですよ。ということで、ヤモメに配給をしていた時に、おそらくこのヘブル語を話すユダヤ人、ヘブライストって言ってもいいんですけども、そのヘブライストのユダヤ人がですね配給してたんじゃないかな。そうするとね、いつの間にか多数派が少数派をこう押しやっちゃったんですよ。ないがしろにされ、いつの間にかなんです。でこれってね、やってしまうんですね、いつの間にか。ヤコブの手紙の2章では、貧乏な人が押しやられてる姿が書いてあって、案内してる人がね、案内人がですね、この金持ちの人はいつの間にかいい席に連れて行っちゃうんだよね。そしてみすぼらしい格好をしている人はね、そこに座ってなさいって、こうやって一般社会ではそうやってるんですよ、ね、こうみすぼらしい格好をしている、ね、このホームレスみたいな人がこうやってきた時に、やっぱりホームレスだから道端に座ってるから、じゃあそういう感じでっていうふうにやっちゃって、あなたたち心の中で差別して裁いてるじゃないですかって、こう咎めてるんですね。なぜかというと、教会は霊的に起こっていることを具体的に表していくところです。それは何か、ガラテヤ書の、3章の28節で、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もありません、あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです、ということなんです。興味深いですね。私たちの生きている社会は民族や文化や経済的な差、または社会同じ会社の中でも社長や、またその、なんだっけ、その部下がいますよね。なんだっけ、ほらちょっと人間、もう忘れちゃった、釣りバカ西ってさ、 あるじゃない、あそこで出てくる、超人間的な、人間的っていうか、分かりやすく話すと、 あの社長と平社員が釣りになるとなんか逆っぽくなっちゃうか同じぐらいになっちゃうじゃないですか。それと霊的に似ていて、金持ちであろうが知識があろうが道徳的であろうが、あるいはもう犯罪人みたいな人がいて、そして貧乏な人がいて、あるいはこのね、神の前ではみんな罪人なんですよ。神は完全な義を持っておられる、正しさを持っておられる。でその神の、神から最初の人アダムが言うこと聞かなかったから、それで離れちゃったんですね。で最初のボタンがずれちゃうと後で後悔しません？これずっとボタン閉めてたら、あれ？ずれちゃったと同じように、初めがずれちゃったので、後もずれてアダムの子孫である人間はみんなボタンの掛け違いを行ってしまっている。これが罪人ですね。どんな人でも息を吸っているこの人間である限り、この相対的にはね、より正しい間違ったりってあるよ、相対的にはあのこう比べたら、神の前でみんな罪人なんですよ。だから差別なくイエス・キリストは全てのために死んでくださった、罪の、私たちの罪のために死んでくださった。そして全ての人がイエスが自分の救い主であって、私はもう罪をもう捨ててイエス様を私は主として生きていきますと、で生き返った、3日目に生き返ったということを信じるならば、誰でも救われると聖書に書いてあります。誰でもなんです、差別がないんです。ここにで、これを具体的に表しているのが教会です。なのでローマの時代で実際に起こってたと思います。奴隷がイエス様を信じ、訓練を受け、牧師になっていた、監督になっていた。そこで後から主人がイエス様を信じた。そしたらその奴隷である監督が、長老がですね、そこにいる信者である主人に教えているってことは十分起こっていたと思います。これ実際にね、あの沖縄で、あの沖縄にカルバリチャペルありますけれども、あのもう軍隊、あの米軍があるじゃないですか。米軍の人はここにたくさん来るわけね。でね、かなりランクの上の人が来る。もう絶対に起こり得ないことが起こるんですよ。で、あの礼拝にちょっと早く来るとね、そこら辺でこうなんか掃除して、こうモップでかけて掃除してる人が、普通の顔、実は超ランクの上の人だったっていうのがね、あるんですよね。でクリスチャンのそのランクの上の人はですね、あの教会の塔を通ったら、これね、どこだっけな、バーレーンかな、あのバーレーンで牧師をやってる人かな、この、あと中東の方ですよね、この基地のため の、 その教会です。こう塔を通ったら、もうその肩書きを捨てますっていうか、肩書き取ってくれと牧師に最初から言ってくれるんですって、うん、でそうやって一つなんですよね、一つなんです。なのでこれを壊すっていうことは、分裂っていうのは悲しいことなんですね。イエス様が祈られました、この、十字架に捕らえられる前にね、全ての人を一つにしてください、私が父なる神と一つであるように、全ての人を私たちにあって一つにしてくださいとイエス様ご自身が祈られたんです。そしてパウロは、私たちはキリストの体であって、一人一人はその部分ですと書いてあります。なので分裂、これは悲しいことですが、現実にはいろんなところで起こってます。歴史を見ても一番大きな出来事は、ですね、教会が東西に分裂した。東はギリシャ系の正教会、西はあのラテン系のカトリックの教会ですね。これに大シスマとか大分裂っていう、これもう 大分裂もあれば、あと普通の小さなこの集まりの中で、僕、なんか気に食わないって言ってね、そしてこう一気にドーッといなくなって、でその人たちでこうまたグループを作っていくっていう、小さな規模の分裂もあれば、もう現実としてあるんですね。それなので今ここではちょっとしたことなんですけれども、やっぱり分裂の危機が起こりました。そこで2節、12人は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。 そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちを7人選びなさい。その人たちにこの務めを任せることにして、私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念しますと。このようにして全員をまず呼び集めて、これ教会全体の問題ですから、で、私たちが神の言葉を後回しにしてはいけないとこう言ったんですね。今まで神の言葉を語ることに、聖書の言葉、イエス・キリストの言葉を語ることに彼らが専念していたことに、思い出してください。で、そして不思議とか印も起こりましたけれども、この奇跡も起こりましたが、それはあくまでも神の言葉が確かであることを証明するものであって、本望は神の言葉を語ることだったんです。で、今ここで注意していただきたいのは、食卓で使えることが神の言葉を語ることよりも劣っているということではありません。ですね、ここを注意してください。例えばこの礼拝が終わった後に掃除をします。トイレの、掃除もする。で、コロナの流行の前は私たちは食卓、実際に食事も出して、食事っていうかいろんなの出してって、行きましたよね。で、それらのことが何か大したことがないかのようなものでは決してない。イエス様ご自身がヨハネの13章で弟子たちの足を洗いました。当時はホコリがあって、このサンダルで着ててホコリだらけになって、これ洗うのはしもべの役割だったんですけれども、それをイエス様が行われて、互いに足を洗い合いなさい、使い合いなさいと言って、そういう使えていくということは本当に神の前ではたっとい働きであり、私がこうやって神の言葉を伝えているのと全く同じように大事なんですね。で、ここで人たちが言ってるのは、私たちの召し、この神から命じられていることは神の言葉であって、それを他のも、それも大事なんだけど、他のことによってこっちが犠牲になってはいけないって話をしてるんですよ。だから、その神から命じられている召しに忠実にならなければいけないということを今ここで話してるんです。そこで他の人たちを選んでいきます。旧約聖書にもありましたね、覚えてますか。モーセがいろんな人たちの間にこう争いっていうか、このなんか問題が起こった時に、それをこうどういうふうに解決するかっていう裁きを行っていった、この裁定を行っていった。で、それがもうずっと並んでてですね、今レジでもバーッと並んでったらどうしますか。他の人がのレジを開けるわけじゃ、解放するわけじゃないですか。で、そこで、このモーセ、ヤイロっていうね、モーセの宗徒が民全体の中から神を恐れる力のある人たち、不正の利を憎む誠実な人たちを見つけ、1000人の長、100人の長、50人の長、10人の長として民の上に立てなさいと。こう、神を恐れて力のある人たち、不正の利を憎む誠実な人たちという、こう資格ですね、そういう人たちが上に立たなければいけないと、こういうふうにヤイロが言ったんですけど、ここでは御霊と知恵に満ちた評判の良い人って書いてます。御霊と知恵に満ちた、御霊に満ちるっていうのはもう使徒の働きで、神の霊に満ちているっていうことが使徒の働きで強調されていますですね。どんなにこの食卓、このパッパッパッパッパーとね、こうなんだ、この台所、厨房がね、上手な人がいるとするじゃないですか。でも、それで良くないんですね。まあ、こういう名刺出していいと思います。私たちも知っている、愛している、カルバリチャペル西東京の三藤、三藤さんはね、牧師の三藤さんはプロの職人でした、なんていうんだ、料理人、コックさんですよですね。で、彼が生々しい、その何、コックの中でのコックをしている時のですね、この店長であった時のいろんな話をしてくれるけども、もう罵る言葉を使うわ、もう自分が仕切るわ、でちょっと何か違うともうこう変えていくわっていう、なんか本当にそれとは違うんだということをね、このよくその令和として話します。昔の話だからね、そうやって使いやすいじゃないですか。で、それ見ても分かるように、能力があればいいって話は全然ない。御霊に満たされているっていうことですね。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制であります。そして知恵に満ちたってあります。で、この知恵に満ちたというのは神の願っておられることですね。それをね、 具体的なことにおいてどうやって実行すればいいかを教えるものって言ったらいいですね。神が願われている、ここにおいてどうやって実行するか。例えば神が、それは 何がいいかな、例えば神が全く福音が伝えられてないところで教会を建てようと願っておられると、分かって、じゃあそこでどうすればいいのかっていうのを神から知恵が与えられて、そして全く違う文化とか全く違う言語とかそういう人たちにどうやって教えればいいかっていうことを、こう神様から与えられてですね、知恵を尽くしてやっていくっていうですね、あのやっぱ宣教師ってすごいですよ。もう全然もう言葉も通じないし、裏切ることが文化だとかね、そういうところでイスカリオテに読んだら、イスカリオテのユダがね、裏切るイスカリオテのユダがなんかね、あのすごいじゃんこの人とかって言われるような文化で、どうやって伝えるかとかね、まあ、そういう話とか出てくるんですけれども、そういうふうに具体的なところで、どうやって神様の心を果たしていくことができるのか、神様願っていらっしゃることを果たしていくことができるのか。でヤコブの手紙の中に知恵っていうのはこういうものだって書いてます。3章の17節で、上からの知恵はまず第一に清いものです。それから平和で優しく協調性があり、憐れみと良い実に満ち、偏見がなく偽善もありません。義の実を結ばせる種は平和を作る人々によって平和のうちにまかれるんです。だから知恵っていうと世の中で使うと、なんていうのずる賢いみたいな言い方があるじゃないですか。この世渡りが上手だとか、こういうふうにうまくやっていけばいいんだとかっていう、そういうことじゃないんですね。今言ってに神の正義ですね、平和、こういうものが後に残ってくるということです。で次に評判の良い人たちっていうのは、これはね、教会内の人たちだけじゃなくて教会外の人たちですね。つまりクリスチャンでは全然ない人たちにも、あの好意が持たれてるような人じゃないとダメなんだっていうんですよですね。ここでかっこいいことを語ってもですね、会計を見たらずさんであるっていうのはこれまずいわけですよ。いいじゃん、友達の中にこれも捧げられたものなんだからね、まずいんですよね。1円も間違ってはいけないんですよ。ですよね。例えばですよ。で、実際的に教会に書いてあるのは、例えば酒飲みではなくて、ね、書いてます。監督は。酒ぐらいいいじゃんって。ね。で、酒飲んでは絶対いけないとは聖書には書いてないんですけれども、でも酒飲んだら何かやっちゃうじゃないですか。何かをやっちゃいますよね、この酔った勢いでですね。でそういうふうに評判の良い人であると。でここで食卓に使えるっていうね、言葉の使えるっていう言葉がディアコネオっていうんですよ。ディアコネオで、これを名詞にすると、なんだか忘れちゃったんですけども、英語でディーコンって言って、執事と日本語で訳されています。使える人が執事、ここから来ています。で、この、執事の資格について、テモテへの手紙第1の3章に、例えばこう書いてますけども、同じように執事たちも品位があり、二枚舌を使わず、大酒飲みでなく、不正な礼を求めず、清い良心を持って信仰の奥義を保っている人でなければなりません。この人たちも貧しい人を受けさせなさい、そして非難される点がなければ執事として使いさせなさいと、こういうふうに執事というのがここから出ています。で、ここです。この提案を一同は皆喜んで受け入れた。そして彼らは信仰と聖霊に満ちた人ステパノおよびピリポ、プロコロ、ニカノル、ティモン、パルメナ、そしてアンティオケの回収者ニコラを選びであります。一同がみんな喜んで受け入れたってありますね。素晴らしいと思いませんか。分裂の危機を免れました。まあ、これ自体がね、この人たちが語っていること自体が知恵ですね。知恵というのはもう本当にこう分かれてしまう、分裂して対立してしまうものをね、ピュッとこう一つにね、あのなんかちょっと眠かったし今目覚めたかなピュッとこう一つに平和を与えてくれる、こういう言葉、知恵の言葉なんですよ。でですね、信仰と聖霊に満ちた人っていうふうに書いてます。聖霊の働きを本当に受けている人、聖霊に満ちている人っていうのは信仰に満ちている人ですね。信じるっていうことが聖霊の力を受けるに必要な要素です。神の働きを信じることなんです。そして ここに出ている7人の名前が全員ギリシャ系のユダヤ人であることが分かります。これ賢いですね。ギリシャ系のユダヤ人のヤモメがないがしろにされていたんでしょ、いつの間にか。だからあえて逆をやったんですよ。あえてギリシャ系のユダヤ人の人たちにその全員に任せていたら、そのいつの間にか起こってしまう多数派によって起こってしまう不平等が起こらないということを考えて、選んだということがよくわかります。でですね、これが神様の後の救いのご計画の中で大きく用いられるんですね。このヘレニストのユダヤ人たちですね。ステパノとピリポがこの後でも出てきます。他の人は出てこないんですが、ステパノとピリポは出てくるんです。でステパノは殉教します。死んでしまいます、信仰のゆえに。けれどもそれによってエルサレムから彼らは逃げるようにして出てったんです。出てった人たちの中で必ずしもユダヤ人じゃない人たちにも福音を伝えるようになっていくんです。そしてピリポはサマリアに行ったんです。サマリアで福音を伝えていったんです。なのでイエス様が言われた、そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てにまで私の証人となりますと、これが果たされていくので、先ほど言ったヤモメの配給についての問題から神様がそれを相働かせて益としておられる。であと興味深いのはアンティオキアの回収者ニコラオと出ています。回収者というのはユダヤ人の血ではないんです。ですか、異邦人なんですが、ユダヤ教の改宗の手続き、例えば割礼を受けるとか、いろんなこの、バプテスマ、この神霊を受けるとか、いろんなことが儀式があって改宗をするんですよ。でユダヤ教徒になるんです。でこういう改宗者が後々のパウロの宣教とかでガンガン救われていくんです。イエス様を受け入れていくんです。そしてこの改宗者たちは異邦人の気持ちも分かるんですよ。ですね。でアンティオキアから来たって言うんだよ、ね、アンティオキア出身の、アンティオキで、ね、昔のこと言う方、そこが後にパウロとかバルナバの宣教の拠点となる、宣教をしていく教会として、大きな教会として用いられていくようになるんですよ。こういうつながりができたんですね。架け橋になっていくんですよ彼らが。差別されているかのようなヘレニストのユダヤ人たちが後々異邦人への宣教にこの用いられていく、どっちの文化も知ってるっていうのかな。特にその典型がパウロですね。パウロは律法に精通していて生粋のイスラエル人で、にもかかわらずタルソですね、キリキア出身のタルソ出身で、ギリシャにも精通、ギリシャ文化も精通していて、しかもローマ市民だったというですね。はい、で6節でこの人たちを人たちの前に立たせた、人たちは祈って彼らの上に手を置いたということで、手を置くという行為ね、これあの旧約聖書にもありますね。あのモーセがヨシュア引き継ぐときに、このヨシュアが指導者となるときに手を置いて祈る、あなた方と一緒だよって言ってね、このそして権限が与えられるっていう意味もあるでしょう。ここでで手を置かれたときにですね、例えばパウロが手元に手を置いて、または他の長老たちが手を置いたときに、予言によってね、賜物が与えられたって書いてあるんですよ。ですね。でそれを軽んじてはいけませんよとパウロが手元の手紙で、手元への手紙で言ってるんですけれども、もしかしたらステパノとあのピリポンね、あのそういう感じでこの賜物を受けたかもしれませんね、ここで。ですね。その後で印や不思議をね、この人たちと同じように、十二使徒と同じようにやっていきます。こうして神の言葉がますます広がっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。また祭司たちが大勢次々と信仰に入ったと。どうですか、 これ5章で話したこと繰り返しですね。問題が起こりました。でも神様の方法で対処しました。するとますます広がっていって、弟子の数も非常に増えていったんです。問題は問題じゃないんですね。わかります？問題って問題じゃないんですよ。問題に対して神様がにある知恵が与えられて、それによって対処していくのであれば、むしろそれが成長の鍵になっていく、成長のきっかけになっていく。ですごいのが、祭司たちが大勢次々と信仰に入ってったんです。覚えてますか？祭司たちがイエス様が死者の中からよみがえるっていうのを聞いて、頭に来て苛立って捉えていった方じゃないですか。宮の主衛長と一緒にその祭司たちが受け入れてったっていうことなんですよ。これがすごいことと同時にちょっとやばいことでもあるんです。つまりユダヤ人にとって、このなんていうのかな、今までナザレ人イエスを信じてったっていうことはサブカルチャー的なものだったんですよ。外で起こっていることだったんですよ、ね、でどんどん信じていくって言っても、まあいいね、彼らはまあいいんじゃないっていう感じね。ところがその中心の人たち、まあ、あの大祭司の一家はね、アンナス一家入ってないと思うけれども、その何百人もいますからね、祭司、その心ある人たちが受け入れてったんですよ、イエス様を。で内部にまで入ってきたわけです。だからやばいんですよ。例えばある村でイエス様がを信じていく人たちが増えてきましたと。ところがそこの村の何だっけ、その村長じゃなくて、その神社のね、氏子、ね、そこの神主さんが、神主さんの家族でイエス様を信じる人がブワーって増えていったと。となったら話別じゃないですか。今まではクリスチャンいいよねって言ってたのが、自分のことに関わってくるようになっちゃう。私も言われました。クリスチャンになるのはいいけども、洗礼嘘まだいいね、あと牧師にはなるなって言われたんです。牧師にはなるなと。で私の奥さんは牧師と結婚するなって言われたんです。これまあ中枢部に入れば入るほど、これなんか奥に入ればやっぱ脅威になりますよね。当然そうですよ、当然そうですよ。それが今から起こってしまいます。さてステパノは恵みと力に満ち、人々の間で大いなる不思議と印を行っていた。すごいでしょ。ステパノって食卓についてるだけだったんですよ。ところが御言葉を語る務めにも預かっていくようになるですね。これね、原則ですね。わずかなものに忠実だったら多くのものを任せようというふうにイエス様が言われました。なんか飯とか賜物っていうとね、なんか私賜物が何かわからないとか、なんか女性のつもりになって話しちゃったけど、すいません、なんかその差別するわけじゃなくて。それで賜物わかんねえよってね、まあ、ちょっと 男で行こうか。って言ってんだけどね、気にしないで仕えてください、神様に与えられたものを仕えていくんですね。でさっき言ったように御霊に満たされた人って言って、こっちの方が大事なんですよ。で知恵に満たされてる人って書いてあったでしょ、ね、それが大事なんですよ。で他の人たちからも評判のいい人、こっちの方が大事なんですよ。でそれでやってって、そうすると神様がこうもっと多くのものを与えてくださるんですね。神様から示されるまで私は何もしませんね。こっち見てくださいね。ブー、ダメです。与えられてるものたくさんあります。それをやっていくんですね。でですね、あと恵みと力に満ちっていうのが、これいいですね。ものすごくこの不思議とか力、印を行っていたから力を持っていたんですが、恵みがあったっていうんですよ。恵みと力なんです。 つまり受けるに値しないものを彼は受けているってことが分かる、ね、彼を見てたら分かるし、で彼を通してなんかこの人力があっておっかないな、力よりがたいなとかっていうんじゃなかったんですよ。イエス様はどうでした？恵みと誠に満ちていました。弱い人が普通に近づくことができた、ちっちゃな言葉が近づくことができたんです。あのノアという人いますよね。ノアは正しい人であったと書いてますけれども、最初の方にね、神の、こう書いてますね、主の目に恵みを見出したって直訳で書いてあるんですよ。神の目に恵みを見出したと。だからそれで初めてあの箱舟を作っていったっていうね。で神の恵みによって建てられているんです。それによって力が現れています。そして次に、ところがリベルテンと呼ばれる街道に属する人々、クレニ人、アレクサンドリア人、またキリキアとアジアから来た人々が立ち上がってステパノと議論した。しかし彼が語る時の知恵と御霊に対抗することはできなかったとありますね。このですね、シナゴーグっていうんですか、このユダヤ教の街道ですね、エルサレムには400以上あったと言われますけれども、そこでリベルテンというのはですね、かつてはローマの奴隷だったけれども今は自由人になったというユダヤ人たちという、そういう意味合いがありますが、で出身地によっていろいろ分かれたんですね。クレネっていうのは今のリビアで、アレクサンドリアっていうのは今のエジプトですね。実際の名前もあります、アレクサンドリアっていう、あの地中海に面した。でキリキアっていうのはトルコの地中海に面した南の地方ですけど、パウロのタルソ、ね、あのがある出身地方ですね。あとアジアっていうのはトルコの西側です。それぞれから来た人たちがこのシナゴーグを持っていたんですよね。あのなんていうの、こう県人会ってあるじゃん、ほらなんかね、なんかなんだかなんだかって、あの外国、あ、わかんないか皆さん、アメリカ行くとなんだか県人会ってのあるんですよ。例えば宮城県人会とかね、このカリフォルニアに行ったらね、わかんないけども、それぞれのこの特色に合わせたこうシナゴーグがあって、で全部リベルテンなんですけれども、そのシナゴーグね、このステパノが行ってたんですよね、でおそらくここに、このヘレニズム系のユダヤ人がたくさんいたんでしょうかね。あの離散の地から来てるわけですから、でそれで話してったら議論になってったんですよ。こう反論してったら、ステパノが知恵と御霊によって語ってたので対抗することが彼らができなかったっていうんですね。知恵と御霊なんです。知恵なんですよ。先ほどはどうですか、食卓で使える時の知恵だったんです。今はそういう反対する者たちに対する知恵だったんです。これ、ね、分ける必要ないんですね。彼は知恵に満たされていた人なんです。例えばダビデがゴリアテと戦う時に何て言いました、少年の時に御霊に満たされたわけだから、獅子や熊と戦ったんですよと、って言って同じ知恵を持ってゴリアテと戦ったんです。彼は武具を身につけてませんでした。持ってたのは5つの石だったんです。それで戦ったんです。そう、知恵が与えられました。で反論や対抗ができなければ力で押し潰すしかないということで、この人を使って、ね、偽りの証言をさせるんですよ。偽証させるんですね。11節、そこで彼らはある人たちをそそのかして、私たちは彼がモーセと神を冒涜する言葉を語るのを聞いたと言わせた。また民衆と長老たちと立法学者たちを先導し、ステパノを襲って捕らえ最高法院に引いていったということですが、モーセと神を冒涜する、ユダヤ人にとってはモーセが神から律法、神の言葉をトーラを与えられたものとして認められてましたから、モーセに逆らうことを言っているというのは神を冒涜することだったんです。それを言っているという抽象をしたんですね。で先導するんですけれども、まずは民衆から、一番しやすいよね、そそのかしやすい。次に、長老ですね、民衆を代表する人たち、そして律法学者ですね、律法に精通している人たちです。そしてサンヘドリン、もうかなり、ね、登場してみるね、このサンヘドリンにステパノを連れて行ったんですね。でね、おそらく、そしてですね、ちょっと待ってくださいね、あ、ここだ、はい。で、 そして偽りの証人たちを立たせて言わせた。この人はこの聖なるところと、律法に逆らう言葉を語るのをやめません。あのナザレ人イエスはこの聖なるところを壊し、モーセが私たちに伝えた慣習を変えると彼が言うのを私たちは聞きましたと。でステパノがね、7章でね、御言葉を語っていくんですよ。で最終的にどうなっていくかというと、この建物である神殿、神殿に神は住まわれないっていうふうに言ったんですよ。でこれね、事実ソロモンがそう言いました。ソロモンが剣道式の時に、ここにね収まることはできないと、地をあしらいとしてると、天を住むと、もう全然収まらないと。じゃあなんでここを建てたのかっていう話をしていくんですね、祈りの中で。でそれもあるし、あとはイザヤ書の中で、御言葉にへり下る、御言葉の前で砕かれる人に私は住むと言っているんですね、この宮に対してね。でそれを引用してるんですよ。でそれが神殿を大事にしていた人たちにとってはつまずきっていうか怒りの対象になったんですね。でイエス様ご自身はほらあの時に何だっけ、私を神殿を壊してみなさいと、3日のうちに建てるって言ったでしょ。これ復活について、ご自分の体について話してるって言った。でこれを使って偽証したでしょ、カヤパの裁判の時に偽証してですね。でそれも引用して、でそしてステパノをね、こうやって攻めていったんですよね。でね、これおそらくね、祭司たちが信仰に入っていったってさっき書いてたじゃないですか。で祭司たちはうすうす分かったんですよ、神殿そのものを偶像化してたこと、建物そのものを偶像化してたこと分かってた。だからステパノがまっすぐに語った時に、やっぱりその通りだと悔い改めてったんだと思う。けれども悔い改めることができなかった人たちはそこで責める材料としてったということですね。で15節、最高法院で席についていた人々が再びステパノに目を注ぐと、彼の顔は御使いの顔のように見えたとあります。御使いの顔、すごいね。モーセが神と語らっていた後で出てったら顔が輝いていたってありますね。神様の栄光を表していたんですよね。平安な顔だったのか、どういう顔だったのかわからないけど、御使いのように見えたというぐらいすごかったんですよ。満たされてたんですね、ステパノが。こうやって知恵によって語ってったステパノです。そして知恵によって仕えてった人たちであります。で私たちがいかがでしょうか。知恵に満たされたいでしょうか。信仰に満たされたいでしょうか。御霊に、恵みと力に満たされたいでしょうかですね。でまずは恵みを知っているでしょうか。イエス様を自分の救い主として信じて受け入れることによって、この神の恵みがもう与えられてるんだということを知ることができます。もう与えられてるんですけれども、受け取らなければ本当の意味でそれで自分のものとすることはできませんですね。ではお祈りしましょう。祈ってる間にどうぞ自分の語られたこともね、この思い巡らしてください。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたの言葉を聞くことが許されたことを感謝いたします。そして本当に教会の中でいろんなことが起こっても、その中で主よ、聖霊様が働いてくださって知恵が与えられて、そしてますますその問題を通してあなたの栄光が現れることを感謝いたします。愛する主よ、どうぞあなたがこれから本当にご自分の御言葉を進めさせてください。で私たち自身が知恵に満たして、そうです、この御言葉が前進する以前に私たち自身を変えていってください。御霊で満たしてください。知恵で満たしてください。そして恵みで満たしてください。お願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。